明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えしまして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
さあ番組では1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げていきます。純さん、2月のテーマは
膵臓ですね。
はい、この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺っていきます。はい、それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。2月のテーマは膵臓です。膵臓についていろいろ勉強してまいりましょう。ゲストは奈良県立医科大学消化器総合外科学教室教授の庄正幸先生です。庄先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は膵臓のそもそも場所であるとか、どういう病気があるのか伺いましたけども、
はい、膵炎をね、いろいろ症状とかお聞きしたんですが、そうでしたね、膵臓がんもその同じなんですか、症状的には。
そうですね、やっぱり随分違いますですね。
あ、違うんですか。
膵臓がんっていうのは、実際にはなかなか見つけにくい、症状が出にくいものが多くてですね、出た場合にはやはり新化物、お腹の腹痛とか、やっぱり肺部痛ですね、それから場所によっては黄疸とかですね、いうことになります。
じゃあその見つけにくいということですけれど、要はもう症状、その腹部痛であるとか肺部痛、痛みが出た時はもうかなり進行してたりする可能性が高い。
そうですね、そう言わざるを得ないですね。はい、痛むっていうことは周りの神経にがんが進行してとかっていうことがあるので、症状が出る時はなかなか厳しいのは正直なところですね。膵がんは人間にできるがんでは最も難しいがんと言われてまして、実際に手術できるかどうかが一つのポイントなんですが、手術できる状況で見つかるかが大体2割から3割というふうに言われてます。全体の中でですね。
そうなんですか。
少ないんですね。
でもちろん手術しても再発することも多いですが、ただ最近は随分本当に化学療法、抗がん剤とかが良くなってきたので、治る方も本当に増えてきました。
以前よりは、
以前よりは相当増えてきました。
先生、がんになって膵臓がんになってる方って増えてるんですか。
増えてますね。膵臓がん大体に、日本では年間に4万人ぐらいの方が新たに発症されて言われてますが、男性も女性もほぼ同じでして、2万人ずつぐらい、これがもう年々増えてます。
年々、
はい、
その原因って何なんですか。
原因はちょっとわからないんですけども、いろんなこと言われてますが、膵臓がんのそもそもの原因自身がまだまだ分かってないので、どうしようもないですけどもね。ただアメリカなんかではもう数年のうちに乳がんを抜いて死因の2位になるとも言われてますし、これからますます重要になってくるところだと思います。
なんか先生、原因ありますよね、きっと。そんだけ増えてるってことは、
一般にはやはり食事の欧米化の問題とかですね、いろいろやってますけど、がん全体に増えてますので、膵臓がんだけが増えてるわけではありませんが、確実に増えてますし、先ほど申しましたように最難治がんと言われるものなので、皆さんにとっても重要な問題になってくるところだと思います。
ちなみにその年齢とかって膵臓がんって、例えば あまり若くはならないよとか、うん、ちょっと何歳以上が増えるよみたいなのってあるんですか？そうです
ね、大体60歳以降ですが、まあ、それでも若い方も中にはおられますし、うん、私特に外科なので、まあ、できれば手術できる状況で見つけていただきたいんですけど、まあ、それが見つかるということで言うと、まだまだ本当に厳しい少ない状況ですが、まあ、大体50代60代から、ただ最近は本当に高齢化社会ですので、80代以上でも、まあ、手術される方もおられますし、まあ、私の中での経験で最も若い方はやはり30代前半の方も、まあ、稀ですけどおられますね。
そうですか。
膵炎はお酒が良くない、
はい、
聞いたんですが、膵臓がんも、
そうですね、膵臓がんにも一般的にはやはり流れの大量の飲酒とか、もちろん喫煙とかもリスクファクターと言われてますけど、まあ、一番我々医療者として重要なところは糖尿病ですね。やっぱりその長い間糖尿病を罹患されている方で膵がんのリスクがあるということはもうよく知られていることです。
で
逆に言うとですね、膵がんを早く見つけようと思いますと、糖尿病の方がその長年治療されているのに急に悪くなってきたとかですね、糖尿病の状態が、
はい、
それから50代60代まで全くお元気なのに急に糖尿病発症したとか、
うん、
まあ、それがきっかけで膵がんが見つかるってことは本当に多いです。
はあ、
で逆に言うとそこでしかなかなか今 の状況でいうと膵がん見つける方法がないので、糖尿病っていうのは一つのキーワードになってきますね。
糖尿病っていうのは膵臓が悪くなるわけですか？
そうですね、
あれは肝臓じゃないんです
よ。じゃないですね。
なんかそこがね、なんか私もね、やっぱり膵臓とそのなんか糖尿病というのがあんまりリンクしてなかったんですけど、
う
ん、
糖尿病っていうのは血糖のコントロールが悪くなるってことなんで、血糖値ですね、
はい、
血液の中の糖分 のコントロールが悪くなるってことなんで、まあ、インスリンっていう血糖値を下げるホルモンは膵臓からしか出ませんので、
うん、
まあ、膵臓が悪くなると糖尿病になるのは、まあ、分かりやすいかと思うんですけど。なるほど。
先生、人間ドックに私1年に1回行ってますし、まあ、健康時代行ってる人もいるんですが、はい、それで分かるんですか、膵臓の？
実際にはなかなか見つからない。
そうですか。
はい、
でまあ、ステージでいうと、まあ、4段階の中でステージ1で見つかる方っていうのは全体の中で 5% 以下と言われてるんですけど、
はい、
その人たちっていうのはもう本当にたまたま他のがん検診なり他の病気の検査中に見つかるとかですね、まあ、何か他のご病気が、例えば乳がんがあって胃がんがあって、その後のフォローしてる間に画像診断で見つかるとかですね、まあ、なんかの本当に偶然的なきっかけがないとなかなか見つからないというのがまあ現状ですね。
やっぱり難しいんですね。
難しいと思いますね。
は
あ、膵臓がんは一般にそのがん自身も転移もしやすいですし増殖も早いって言われてますが、ただやっぱり見つかりにくいっていうのが、まあ、最難治がんと言われるゆえんですね。
はあ、
なんか腫瘍マーカーというその血液検査で、はい、まあ、がんの、まあ、疑いあるかどうかという数値ありますよね、
はい、
数値が高くてみたいなことで、まあ、隅々調べてみたいなことっていうのも
それは一つの大きなポイントなので、まあ、がん検診なかなか膵臓がん確かに見つかりにくいですが、それでもやっぱり腫瘍マーカーなんか測られて、まあ、膵臓がんで一般的に言われている腫瘍マーカーは CA19 の9っていうのと CEA っていうのと、はい、デュパン2っていうのが、まあ、3つ大きな腫瘍マーカーなんですけど、
はい、
まあ、それがもちろん異常値であればぜひ精密検査は受けないといけません。
なるほど。
まあ、ただ一方ではいろんな今研究が進んでるので、まあ、今後はですね血液でやはりもっと分かるようになってくるかもしれませんけ ど、まあ、現状だとなかなか難しいっていうのは、
そうなんですね、
言わざるを得ない状況です。
先生、僕全然想像つかないんですけど、手術される時って裏じゃないですか、胃の、
はい、
そうだ、
胃をこう避けてやるんですか？
そうですね、胃を上に持ち上げてってやるような臓器。
すごいです、はい、コット先生やられてますね、
はい、特に膵臓っていうのは右から左に大きくあるんですけど、右側にできると十二指腸も一緒に取らないといけない手術になりますので、
はい、
胃の一部と十二指腸と小腸の一部とそれと胆管と膵臓を切るっていう手術になる、膵頭十二指腸切除っていうかなり大きな手術になります。でその後は膵臓と胆管と胃の3箇所残った腸でつなぎ直さないといけませんので、3箇所の再現が普通にある手術っていうのは、まあ、消化器がんの中でもそれが唯一ですね。
すごい手術になるんですね。
まあ、逆に左側にある膵臓にもう腫瘍ができた場合は左側を取るだけでいいので、まあ、再建は基本的にはいらないんですけど、
はい、
だ特に右側の膵頭部っていうところにがんができるとかなり難しい手術になってます、
うん、あ、場所で全然違うんですね。
そうですね。
はあ、いやちょっと膵臓って本当に私たち知らなさすぎて
知らない。
でその手術になったらそんなことになるんだなっていうのも
全然なんかどんどん聞けば聞くほど怖くなってきますけど、
ね、なってきますけどね、
膵臓がんってこう転移もしやすいんですか。
そうですね、まあ、怖い話をしますとですね、膵臓がんがどうして最難治がんって言われるかっていうとステージ1で見つかる方が大体 5% 以下です、はいはいはい。で半分以上の方大体よくおよそ半分の方はステージ4で見つかります。
4番でいっちゃうんですか、
はい、ステージ4っていうのは要するに転移があるっていうことですね。その方が大体およそ半分なので、まあ、そこが悪い。もう一つ申しますとステージ1で見つかっても手術でもやはり再発する確率が高くてなかなか根治に至ることが、まあ、今まではなかったっていうことですね。
もうどんどん怖くなってくる
そうですね。
いやちょっと、ね、でもあの医学は進んでると思いますね。来週またちょっと新たなことを伺って、ねはい、やっぱり我々これをお話を伺って健康に役立てたいという番組ですから、
この番組はその趣旨ですからね、はいはい、
来週はその部分に光を当てましょう。
はい、そうですね、はい、そうしましょう、はい、
さあ、淳さん、じゃあ今日キーワード、
キーワードは
今日はひょっとしたら怖くなるかな、どうでしょう、何でしょうか。
怖がらずに医学は進歩してますということで、はい、はい、
来週への道筋として、
はい
はいはい、ということでゲストは奈良県立医科大学消化器総合外科学教室教授庄正幸先生でした。来週もお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見、そしてご感想、質問も受け付けております。来月3月のテーマは肝臓ですので、こちらについても質問を受け付けております。宛先はメールの方が健康アットマーク obc1314.co.jp、 健康の綴りは KENKO、これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪明日の健康を願ってまでお寄せください。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。メッセージにぜひ送り先も書いてお送りください。またこの番組、株式会社平田のホームページでも聞いていただけるんです。株式会社ひらた、すべてひらがなでひらたで検索してみてください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。
何とかしてみせるさ、力いっぱい生きてみせるさ、迷い疲れ果て倒れてしまっても